先週から読み進めてまいります参りました。ローマ信徒への手紙ですけれども、紀元57年頃に書かれたものと言われています。私たち使徒言行録を見てまいりましたけれども、19章でエフェソの町での大騒動を体験した後、20章の冒頭で3ヶ月間ギリシャに滞在したと書かれていますけれども、実際にはコリントの町に多く滞在したようですが、そこからローマの教会クリスチャンの方々に向けて書かれたものです。使徒パウロはローマのクリスチャンたちに、父なる神とキリストの恵み平和を祈る挨拶をした、その直後に突然ですけれども、ローマの教会の信徒の方々を褒めるということをしました。褒め言葉を書き送りました。8節、まずはじめにイエス・キリストを通してあなた方一同について私の神に感謝します。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです、というふうに褒めています。全世界にというのは、当時地中海を中心とした主にギリシャ語が通じる地域だと思われますけれども、その全世界に対してローマの教会の方々の信仰深さが知られている、伝えられているということをで、パウロは冒頭からローマの方々を褒めたわけです。ローマの帝国の都というのは、当時地中海世界の中で特別な地位を占めていました。現代になぞらえて考えるのであれば、例えば東京という都を考えたいと思います。埼玉県の南部ではあまり実感することはないかもしれませんけれども、首都東京というのは日本の国の中では特別な地位を占めています。仕事で前橋の学校に行かせていただいたんですけれども、ある先生が東京に出張だということになったら、周りの先生がいいなって言って口を揃えておっしゃってるので、あ、東京ってそういうところだったんだなと改めて認識させられました。文化の中心であり、経済の中心であり、また政治の中心、3つの中心が重なっているというのが東京の一つの魅力です。私自身は成人する前、静岡県に長くいたのですけれども、中高生として、原宿の街、新宿、渋谷、銀座とかと聞くと、ということを聞くと、もう憧れを持って、本当に、年に1回も行けない、素晴らしい場所みたいに思って、過ごしていました。日本国内にも同じような、東京都と言わなくても東京以外にも同じような考え方があります。例えば秘密かもしれませんけど、沖縄県の方々にとっては那覇出身者というのは特別な地位を占めています。明とか清とか言われる中国と、そして江戸に対して外交を司っていた人たち、責任ある立場の人たちは那覇に住んでいたわけです。そこにぐすくお城があったわけです。沖縄県出身の方々の中で、東京にいる方でも海外にいる方でも那覇出身というとちょっと位が高いというわけです。京都市内で考えるのであれば、5番の目のように町は作られていますけれども、1条から九条、十条までと考えると、京都御所の西側の一条というのは一番位の高い人たちが住んでいたようでして、二条三条となると私たちに近い立場にだんだんこう下がってきて、九条になると もう社会の底辺を支えてくださっている、貴重な働きをしている方々ということになっていたそうです。函館も同じようなところがあって、私たち観光でもし行くんであれば、元町と呼ぶんでしょうか、末広町、そういうあのカトリック教会、アングリカンの聖公会の教会、ロシア正教の歴史的なこう教会の建造物があるあの地域に住んでいる方っていうのは、函館の中でもずっと昔から住んでいる、なおかつ由緒正しい家系の方々だという、話です。それと同じようにローマというのは、この地中海世界を仕切っている、政治家が集まっている町、経済の中心、また文化の中心、文化の中心はその時もすでに、ギリシャの方々が中心を握っていたかもしれませんけども、そういう意味で、当時は特別な地位を占める町でありました。その土地にある教会というわけですから、それがよく働くこともあれば、また悪く働くこともあると思いますが、2000年前のローマはそれがよく働いて、理解力も高いし信仰深い、信仰の厚い方々が集まる教会がそこにあったと分かります。世界の教会に対して、ある意味影響力を持つそういう教会にパウロはこの手紙をしたためたわけです。パウロ自身がこの教会に行くことを心から望んでいたわけですけれども、後でこの手紙を書いた後、エルサレムに行ってから主イエスによってお前はここで証しをした通りにローマでも証しをしなければならないと言って、天地創造の御子イエス・キリストからもそこで力強く証しをしろ、そこに行けというふうに命じられた、そういう町です。パウロは冒頭で申し上げた通り、ローマの人たちを、クリスチャンの方々をベタ褒めのような形で褒めたわけですけれども、そういうことをさらっとできる人というのは、もう本当にイエス様に捕らえられた人、イエス様の教えを日頃から忠実に守ろうとしている人であると思います。人間関係の基本、相手を褒めるということはとても大事なことでありながらも、頭では分かっていてもさらっと行動に移すことはなかなかできない、そういうことだと思います。私たちの心が固くなだからできないわけです。そもそも私たち、自分の利益を求めたり、相手と自分を比較して高ぶったり、優越感に浸ったり、妬んだりということをすぐしてしまう存在です。私自身もそうなんですけれども、それが相手との関係づくりの邪魔をしています。麗しい関係をができるはずの中に、そういう中に間、そういう相手との間に高ぶり、優越感、そういうものが入ってきて、関係を壊してしまうわけです。人にはこう自分を認めてほしいんだ、安心し、それで、みんなに褒めてもらって安心したいんだという欲求が私たちにはあります。しかしそういう欲求をイエス・キリストの福音の中に、救いを見出したクリスチャンたちは、もうイエス様が自分のことを認めてくれるじゃないか、イエス様が自分のことを褒めてくださってるじゃないかということに気づくわけです。妬み、優越感、そういうものをイエス様がこう自分を愛してくださっている、認めてくださっていると気づくことで乗り越えることが、妬みの心、比較する心、優越感をこう感じたい、そういうのを乗り越えることができる、イエス様から愛されている と分かっているからです。イエス様に愛されているというふうに分かっている人は何を思うかというと、たとえ人類が自分一人だったとしても、イエス様は自分のために十字架にかかって死んでくださるんだ、そういうことが分かっている方です。でそこに救いを見出しているがゆえに、自分が謙遜になって周りの人を自分よりも価値のある人だと思えるように変えられていくのです。それによって相手の優れた部分を見つけると、お、いいですね、素直に言える。なおそれを相手のそのいいところを伸ばすために力を貸すことができる、パウロのような成熟した人物になることが、変えられていくことができるわけです。パウロは記しました。まずはじめにあなた方一同について、私の神に感謝します。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。相手の優れたところを評価することで、使徒パウロはローマの人たちと固い信頼関係で結ばれることができました。私たちこの世でどんなにお金を稼いだとしても、いい美味しいものを食べようと言っても、せいぜい霜降りのお肉とか、どんなものでしょう、皆さんどんなもの召し上がりますか。せいぜい食べられるのそんなもんですよね。肉なのか油なのか、よくわからないような塊を食べて、もちろんそれは喜び幸せになると思いますけれども、もっと深い幸せというのはそういうところから来るものではなくて、たとえ肉が買えなかったとしても野菜だけのおかずで、でも家族や親戚や友人と腹を割って話せる、お互いにいいところを褒めながら話ができる、そういう団らんの中に私たち本当に求めている幸せっていうのがあるんだと思います。箴言15章17節もそのように記しています。幸せの根底には、そういう人間関係が作れるという根底にはあるのは、キリストがその人に働いている、十字架の力がその人に及んでいる、だからそういう深い人間関係、心温まる信頼関係が築けるのだというふうに聖書は私たちに教えています。それでじゃあ聖書の言葉に素直に従う人っていうのは誰から見ても素晴らしい人かというと、実際にはそうでなくて、意外と生きるのが不器用な人たちです。この使徒パウロという人物も生きるということに関しては、当時の人間の常識から見るとちょっと不器用な人だってあったに違いありません。平日の別に私自身仕事をさせていただいてるんですけども、国内のキリスト教の学校に外国人の英会話の先生、クリスチャンの先生を紹介する、推薦するという働きを普段しているんですけれども、日本の学校で働きたいっていうふうに応募してくる方々がいるんですが、要領のいい方もいれば要領の悪い方もいるんですよ。で私はですね、要領の悪い人を特に大事にしています。なぜかというと、要領のいい人はクリスチャンですけれども、校長先生とか教頭先生、学年主任、そういう管理職には明るくていい人だって言って、すぐ認められると思いますけれども、要領が良すぎて生徒学生に対してはかえってちょっと丁寧でない、学生を育てる愛情を注ぐということに関してはちょっと手を抜いてしまうことがある。それに対して不器用な人というのは、自分が責任を負っている生徒のために一生懸命尽くす、自分の生活あまり計算しないで、その人の目には小さいと思われる、周りの学生にとってもこいつはパッとしないなと思われている、そういう人に対して 不器用な人の方が一生懸命尽くしてくれる、ということで、パウロの例からですけれども、聖書に従う、キリストに従うというのは人間の目から見て必ずしもかっこいいというわけではなくて、かえって不器用な人であるという、そういう面があるのだということを思い起こしたいと思います。現代はもう時間のない、みんなが忙しい、そういう時代ですけれども、そういう時代で、明るくてポジティブで、みんなにこう評価されるという人が、実は要領が良すぎて、聖書にちゃんと従ってないという面があって、要領の悪い人がかえって、忠実に丁寧にイエス様の教えに従っているものだという、そういう面があることを思い起こしたいと思います。この世の風に吹かれて変わってしまうような常識感覚にとらわれなくていいんだと覚えたいと思います。続いて使徒パウロはローマのクリスチャンに、私は祈るときはいつもあなた方のことを思い起こしというふうに書き送っています。自分自身が一度も会ったことのないローマの人たちのためにパウロは隠れて祈り続けていたことがわかります。パウロ自身はエフェソの町で、伝道をし、教会のに来る人たちのために一生懸命働いていました。そして次にはギリシャの町々を巡って、教会を訪問し、それぞれの教会の問題を解決するために心を砕いていました。しかしそんな忙しい生活の中でも、ローマの教会のためには祈りの時にはいつも思い起こして覚えているんだよというふうに書き送っています。誰かに毎日祈ってもらうということがどれほど幸せなことかと思います。世の中には自分が頑張ることで、自分が努力して業績を積み上げることで世の中の役に立つ人物になろうという考えがありますけれども、必ずしも教会はそのような立場を取っていません。教会では人に祈ってもらって、イエス様の力をいただくことで、また神様の霊の風に、神風の霊に、その霊の風に後押しされることというのをとても大事にしているからです。教会には温かい目で自分のことを見守ってくれる人、祈りの時に毎日思い起こしてくれる人、そういう人がいるものです。先輩方、教会の先輩方のことです。先にイエス様の素晴らしさ、麗しさ、聖霊なる神様の力強さに気づいた先輩方が、まだそれをよく知らない、体験していない後輩のために、教会の先輩方が祈る、そういう美しい関係がこの場にもあります。首都圏に、ちょっと英語の教会なんですけど、ユニオン教会という教会が3つ首都圏にありますけれども、その一つに西東京のユニオン教会があって、今牧師クリスチャンゼブリーという方が牧師をされています。20年ぐらい、それ以上前に日本に初めて来た宣教師として来た方ですけれども、彼自身、本人の話ですけれども、来た頃は自分で頑張ろうと言って、あちこち本当に力を尽くして宣教師の働きをしてきたんだと。お祈りする時もあるんですけれども、自分の努力に頼っていることが多かったというふうに彼は反省しているようです。で、その働きを見ていた2人の教会の先輩が、先輩といってもその必ずしも牧師ではないんですけれども、そのゼブリーさん先生のために一生懸命陰ながら祈って、それで、そのゼブリー先生はちょっと途中で働き疲れてしまったのか、あと神様にアメリカに帰れと言われたようでして、アメリカに帰ってしまったんですけれども、その祈りの2人の 信仰の先輩の祈りは実を結んでですね、ゼブリー先生は、聖霊なる神様の導きに従って働くということを身につけることができた。二人の祈りのおかげで自分は大きく変わったんだと今証しをしています。肩の力を抜いて神様の風を受けて教会の働きをする、だから僕は元気いっぱいなんですという証しを先日してくれました。祈られることで自分の宣教師としての働きが大きく変わったんだというふうに言っておっしゃっています。祈ってくださる方が自分にはいないとか少ないという方がいらっしゃったら、ぜひ私にもうお手伝いいたしますので声をかけてください。お祈りいたします。もしくはここには信仰の先輩何人もいらっしゃいますので、このことのために祈ってくださいというふうにぜひ働きかけていただければと思います。でもし自分はたくさん神様からの祝福をいただいてきたという方がいらしたら、誰かのために祈りを必要としている人のために密かにこう日々覚えて祈っていただければと思います。私たちの祈りが多くの人を豊かにすることができると覚えたいと思います。不思議なことですけれども、私たちが祈っている人という 祈られている人、私たちの祈りによって、祈られている人というのは不思議と神様からの祝福が豊かになってくるものです。神様の祝福といっても生活が楽になる、お金がたくさん増えるとかっていうことを直接は意味しなくて、たとえ苦労があったとしてもこう神様が分かるようになる、天地を作られた神様の祝福が分かるようになるという、そういう信仰が厚くなるという意味での祝福です。人格的に成熟するという意味での祝福が中心です。そしてパウロはさらに、手紙読み進めますけれども、ローマのクリスチャンに、霊の賜物をいくらかでも分け与えたいというふうに願っています。そのことが記されています。霊の賜物と言ったら、その霊の神様の霊の目に見える現れをとても大事にする教会では、これは病気の癒しの賜物じゃないかとか、もしくはお祈りするときに日本語でなく、なんか威厳といってその特別な言葉で祈ること、そういう賜物を言ってるんじゃないかというふうに思われることがあります。しかしその霊の賜物というのは必ずしも目に見える賜物だけではありません。意外と目に見えない賜物というのが大事です。先週も申し上げた通りに、一つはイエス様が十字架にかかって死なれて復活した、実はその歴史的事実の裏にはとても深い意味があって、例えば一つは自分が頑張ったから頑張れば罪が許されるわけではないというのがその十字架の裏には隠されています。頑張ったからで、罪が許されるのではなくて、神様が素晴らしいからそれを信じただけで罪が許されるんだよということがわかります。つまりイエス様を信じる人と信じない人というのは本質的に何も違いがない、みんな罪人、みんな失敗する、みんな周りの人を傷つけたりする、でも神様がイエス様が十字架にかかってくれたということの意味をちょっとでも悟ることができると、その罪を許されて永遠の命をいただくという祝福につながるわけです。それが隠された意味。また他にも自分が何かいいことをできるんじゃないかという希望を捨てていいんだよっていう 意味もそこの裏には隠されています。よく教会に通うようになると、ではあなたは素晴らしい行いをする人になるんですねみたいなことを言われますけれども、実際はにはそう簡単にはいい人には全然なれなくて、依然として悪いことをたくさんしながら教会生活を続けるわけですけれども、自分のいいことをする能力に期待しなくていい、それもその十字架のイエス様の十字架の裏に隠された深い意味です。また世の中には目に見えない霊の世界があります。神様の清い霊と神様に背く悪霊サタンの霊です。で、その悪霊サタンが働くと私たちは悪いことをしたいという誘惑に駆られます。しかし神様の霊が働くと私たちには神様がしてほしいという思いをこう実現しようという気持ちになります。この手紙を記したパウロのようにローマに行きたい、みんなの力になりたい、それは神様の霊に捉えられているから起こることです。で、その霊の違い、どっちが今働いているのかというのを正確に見極める分別力というのもこの霊の賜物の一つです。それがとても大事なことではないかと思います。それを分け与えたいんだ、物事はこうやって物事はこうやって判断するんだ、こうやって良い霊と悪い霊を識別するのだ、そういう賜物をパウロはローマの教会の人たちに受け継いでもらいたいと切に思ってこのように記したのです。フィリピ信徒への手紙はこの霊の賜物というのを私の解釈では次のように言い換えています。フィリピ1章です。私はこう祈ります、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように。重要なことを見分ける、神様の御心が何なのかというのを正確に見分ける、そういう霊の賜物をパウロは伝えたいと思ったと思います。最後になります。16節17節ですけれども、ごめんなさい、その前に、はい、16節17節に移ります。福音は神の力だというふうに記されています。そして福音は初めから終わりまで信仰を通して実現されると書かれています。先ほど申し上げたことの繰り返しになります。人間は優れたから救われるわけではありません。自分たちがいい人だから、いいところがあるから救われるわけではありません。そうではなくて、イエス様の教えてくださった約束が本当だと信じたから救われる、正しいものとされると、ここの17節には書いてあります。イエス様の約束が本当だ、例えばイエス様はですね、いつかまた地上に帰ってくるよという約束をされています。もしくは他にも、あなたが人の罪を許せばあなたの罪も全部私は許すよという約束をされています。他にもたくさんの約束をされています。それが本当だと思う、そう思って歩み出すところに救いの根拠があるんだよというふうにおっしゃっています。根拠というか、私たちの側の条件がクリアされているということなんでしょうけども、神様はすでに十字架の働きをされて、それを自分たち受ける側がそれを信じるという形で応答する、そういう応答ができる人を神様は罪許して永遠の命を与えるんだよというふうにおっしゃっています。ですから、こう自分の努力に頼るというところにはあまり意味がない。頑張ったとしても サタンの誘惑にはまってしまうことがある。でもそういう失敗をした時にどうするかというと、あ、自分はダメだというふうに落ち込むのではなくて、すぐ神様の方に向き直って、あ、自分はハマったと、これではいけないんだ、神様助けてくださいというふうに神様の方に向き直って、神様の名前を賛美すればそれでいいんだというふうに覚えたいと思います。福音は神の力です。失敗した人間を抱き起こす、復活させる神の力です。自分たちの力で私たちはいい人になれることもなければ、死後に生き返って永遠の世界に入ることもできません。すべて神様の力で成し遂げられるものです。その十字架の力を頼りましょうとパウロはここでも記しています。その十字架の死を誇りましょう、賛美しましょうと教えています。祈りましょう。天の父なる神様、私たちの常識では、いいことをすれば救われる、いいことを積み上げていけばあなたによる喜ばれる、だから頑張ろうと思ってしまいます。しかしパウロはもっと冷静になれと教えてくれています。イエス様から力をもらうことで良い働きができるんだよと教えています。どうぞ私たちの心の目を開き、イエス様の十字架の福音を悟ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。